次はですね、ビラトリダム凍結についてラジオで討論をしていただくということで、11月5日6日にですね、ビラトリ町長と前田直子さん、お二人からインタビューをしておりますので、お聞きください。はい、おはようございます。
おはようございます。
今日はビラトリ町長の川上満さんにちょっとお話を伺いたいと思うんですが、まず、猿川総合開発事業で、そのビラトリダム凍結ということが表明されているわけですが、それについてどう思われますでしょうか。
このことについてはですね、やはりビラトリ町は、今年で門別からね、独立で110年の、節目の年を迎えるわけですけども、過去の歴史からですね、やっぱり災害に苦しんだ、歴史のがございます。まあ、そういった中でですね、地域回って、やはりこういった災害で苦しんできた歴史をですね、庶民が一番願っているのが、災害。対策でありますので、町としてもですね、保水力を高めるための森林整備も一生懸命やっておりますけれども、やはりこれだけの猿川の日高山脈から急流で、急勾配で流れる猿川からですね、最小限度に庶民の安全安心を守るためにはですね、どうしてもこの今行っている猿川総合開発事業というのがですね、やはり洪水調整機能の両面が必要ではないかなというふうに思っております。そういった意味ではですね、一時凍結ということで、やめたということではないにしてもですね、遅れることによってですね、庶民の不安がですね、増すのではないかということで、そういった面ではですね、非常に心配をしておりますし、また残念に思っております。
はい。それでは二つ目の質問なんですけども、二谷ダムのですね、今後の利用方法、または使用方法ということなんですけど、町長はどのようにお考えでしょうか。
そうですね、この二谷ダムについてはですね、平成15年の災害、100年に一度の災害ということで、未曽有の災害であったんですけれども、その時にですね、やはり一つは、危険流木である小間流べ、150年分の流木があそこで捕捉されてですね、危険流木が止まったということで、最終面にですね、下流の住民の被害を守ったということ、それから、二風谷ダムの洪水調節によりで600トン、毎分600トンのですね、洪水調節されてですね、約1メーターほど、水位を下げたということで、波程を防いだということが言われておりましてですね、そういった面ではですね、非常に効果を発揮したのではないかなというふうに考えております。そういった面で、15年の台風を曲にしながらですね、国も猿川水系の河川整備計画の見直しをしながらですね、洪水調整機能強化という形に変更しながらですね、猿川総合開発事業ということで、2ダム1事業で、洪水調整機能を発揮するものだというふうに考えてございます。そういった意味で、今、足りない不足分についてはですね、日高の河口から家族掘削、あるいは築堤の補強をしながらですね、そういった今後の災害に、から、庶民を守るためのですね、対策を講じているというふうに考えてございます。
はい。それでは3つ目の質問なんですが、このダムの建設と自然保護というのは両立するのかどうか、その辺のお考えをお聞かせください。はい。
ダムと自然保護についてはですね、やはり民主党のマニフェストの中でですね、コンクリートから人へという理念はですね、非常に美しい言葉でありますけれども、現実の問題としてですね、我々がこの15年の災害、あるいは18年の豪雨災害から見てもですね、非常に理念は立派でありますけれども、現実にですね、庶民を災害から守ることにはですね、非常に疑問を持ってございまして、やはり子役だからということでですね、再現調整のためにですね、一方的にその何の説明もない中でですね、一時凍結するというのはですね、やはり、 くできないし、きちっと展望も示してもらいながらですね、地域の実態、声も聞きながらですね、判断をしていただくことが大事なことではないかなというふうに思いますので、まあ、本当に自然もビアトリは大事にしてますけれども、やはり第一にやはり庶民の声としてはですね、やはり災害から、そういう災害の街づくりをしてほしいという思いが強いという意味ではですね、まあ、できるだけ自然環境を守りながらですね、必要なことは必要というような形で、重要なことだというふうに思っています。
はい、じゃあ最後の質問になりますが、はいはい、民主党のダム政策についてはどのような評価をされているんですか。はい
はい、そうですね、今やはり地域としてはマニフェストというようなことでいろんな事業の見直しがされましてですね、
はい、
地域についてはですね、やはりどういうことが影響があるのかということで、まあ、新たなですね、課題が展開されてきているのかなという考え方で、先行き不透明な部分がたくさんあります。そういった面ではですね、まあ、もう少し、時間を見なきゃですね、この民主党の政策についてはですね、なかなか評価はできないんですけれども、まあ、いずれにしても民主党の北海道のですね、胆振日高の重点政策にはですね、将来に備えた防災対策の中にはですね、ダムも含めた総合的な地産地水対策が公約になっているんで、まあ、そういった形でですね、やはり、マニフェットに基づいてですね、やはり地域の声も聞きながら国政に反映をさせていただきたいなというふうに思っております。
はい、本日は平取町長の川上満さんに町長室でお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はですね、北海道自然保護協会などダム反対11団体の窓口をされている前田直子さんにお話を伺います。まず前田さんにですね、
はい、
お伺いしたいんですけども、猿川総合開発事業のそのビラトリダム凍結についてということが国交省から発表されましたけど、
はいはい、
それについてはどう思われるでしょうか。
はい、この猿川総合開発事業も昭和40年代の後半からですから、長すぎますよね。もう時代がどんどん変わって、今もう、平成ですからね。それでやっぱり考え直さなければいけない時代に合わせてと思います。でダムの凍結は当然我々にすればもう当然のことで、民主党はかなりね、実はここ10年ぐらいもかなり勉強してます。少なくとも自民党よりは本当によく勉強していて、我々もいろいろなその情報だとかコミュニケーションがあるんですね。だからダムの凍結について民主党が出したのは我々にすると安心感があります。そう間違った政策はしないのではないかと。
はい、
はい、
それでは2つ目の質問なんですけども、現在二豚にダムにはですね、半分以上砂が溜まって、
はい、
十分な貯水量を保てないという状況になっているんですが、
はいはい、
今後前田さんの目から見てどのような利用方法または使用方法があるかお考えをお聞かせください。二豚にダムについて、
はいはい、もう二豚にダム4割以上、つまり100年想定の大佐の開発局が行われた2倍が10年経たずにもう退社していて、それこそシシリムカという名前の通り、茅野先生がおっしゃった通りに猿川にはダム作ったら大変なことになるという通りが証明されていて、でもう治水もできない状態です。もちろん最初の目的であるトマトの、ね、工業開発の用水ももういらなくなっちゃったので、二豚にダム少なくとも今もう大佐でいっぱいですから、砂をこう排砂していかなきゃならないのと、水門は少なくとも開けて置かなければならないのと、いざという時に困りますから。しかし今魚道は2週間に3匹や4匹くらい登っても、開発は1匹でも登ったら有効だと言うんですけど、全然もう問題にならない、ゼロではないけど2週間に3匹や4匹登ったってどうしようもない調査結果ですけども、 ですから、先は上がれませんし、川の再生回復にはほど遠いので、まあ、急に何でも変化というのは川に負荷を与えすぎちゃうと思うから、時間をかけてですね、やっぱり最終的には撤去をして、昔の草木が登れる川、桜松が登れる川に しなければと思います。その道筋をやっぱり専門家だけじゃなくてね、流域の人、専門家って意外と川見てないんですよね。だから住んでいる人たちが中心になって、むしろ生活の中でね、を通して川を蘇らせることを村住民の方が中心になってむしろやるべきなんじゃないかなと考えます。
はい、はい、それでは次の質問なんですけども、このダムを作ることと自然保護という観点から考えると、
はい、
どういう関係になるのかということを教えていただきたいんですけど、このダムと自然保護というのは両立するのかしないのか。
はい、実はですね、私の父親というのが、なんと、まあ、それが昭和33年に岩地市ダムをね、作った張本人なんですね。
ああ、じゃあ設計技師。
そうなんですか。技術、土木技術者で。それで、今もう97になりましたけども、うん、父はですね、うん、あれだけ大きな巨大なダムを、川を横断物作るってことは、うん、川は殺すのだということは、うん、明治の頃から分かってることで、うん、どんなに自然に優しいとか、うん、生態系に配慮したなんて言っても、うん、根本から川を殺しますと、
うん、
しかも、でも昭和30年の頃は電気というものが、
うん、
やっぱりこの国民のね、もう幸せのために必要だと思ったから作ったけれども、うんうんうんうん、片方では猿側は殺すんだなっていう自覚があったと、
うんうん、
言うんですね、うんうん、それで私昭和30年代に父に連れて来られてですね、猿側何度も見てるんですよ、
うんうん、
まあ千代さんはもちろんもう、ね、うん、毎日見てらしたんで、この有さん も作ってる情報に分かってます。だから開発も分かってるはずなんです。それでいくら大義名分を持ってきたとしても、
うんうん、
もうこれは父はですね、もういらないと言ってます、
うんうん、
だから先日作られた今本先生も作っていた張本人ですよ、京都大学で河川工学者ですから、うんうん、作っていた張本人の人たちがこぞってね、うん、作るなと言ってるのは、うん、もう真の底まで知ってる人間がそう言ってるので、
うんうん、
でそういう立場になくなった人間は自由に話せますから、うんうん、私は今も先生も父も合致してるんですよということだから、もうダムを作らない川を残しておかなきゃいけないし、うんうんうん、これからはもう撤去の時代だ。
なるほど。
もう寿命も終わるダムも多くなってきてますし、うん、はい、私ダムもう9割近く埋まってますから、うんうん、まあ、発電は埋まっても取水はできるそうですけども、うんうん、川はもう3つありますからね。
なるほど。
でしかもビラトリダムはね、もっと代謝が激しくなると予想して、
うん、
地質の専門家の先生に聞くと、うん、緑色泥岩とかいうそのもっと脆い、
うん、
水谷ダムがあるところよりももっと脆い、
うん、
もっと崩れやすい、もっと代謝しやすい、うん、地質の川なんだそうです。
な
るほど。だから恐ろしいと思います。多分富川で起こったようなことが今度はもっと上流ですから、抜き別やら二部谷でも起こる可能性が出てきちゃうと思います、う
ん、はい、それでは最後の質問になりますが、民主党のダム政策についてはどう考えますか。まあ、現在の凍結という方針に対して、
はい、これはね、はい、よく自民党にもの議員の方思いつきのように言うと言ってますが、うん、私は熊と、まあ、ダムもちょっとはもう10年近く二谷ダム、ビラトリダムのことをずっと見てきました。だから専門ではないですけどね、熊は専門ですから。そうするとですね、例えば専門の熊は民主党は15、6年くらい前からかなり我々の方にアプローチしてずっと議員さんたち勉強してました、
う
ん、かなりの勉強してました、うん、それから森林の問題も、うん、それでダムもですね、やっぱりブレーンの人たち、まあ、研究者とかがかなり長い期間、ここ10年以上かけてずっと情報を収集していました。姿を見ているので一番と共通になりますけども、多分そんな思いつきとかではなくて、本当に分かっ ていると思います。一番よく調べていたのはあの共産党です。上智子さんたちがもうずっと5、6年、7、8年ぐらいから、3回も4回も現場を見に来てます、うん、ですから、まあ、その次ぐらいかなと政党としては思ってるので、ダムについての政策はそう間違ってないだろうと私は思ってます、う
ん、はい、本日は、室蘭工業大学の、講師司会室で前田直子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。